越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りします。
越前市情報です。今回も越前市役所の1階にあります情報サテライトオープンスタジオからお客様をお迎えしてお話を伺ってまいります。今日は健康増進課から管理栄養士でいらっしゃいます坪内さんとお話を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
6月に入りまして、食育月間という言葉が目に入ってきました。で、今日の実はキーワードが減塩、いわゆる塩を減らすという、この減塩習慣というものを今回は取り上げていきたいと思うんですけども、なんかこうなんですかね、確かに私たちやっぱこう塩気といいましょうか、なんかそういうものがないとご飯が進まなかったりとか、お酒飲んでる時もちょっと塩気のあるおつまみだったりっていうのがあるんですが、これなぜまたこの減塩習慣っていうここに今回はこうクローズアップされているのか、ちょっと教えてほしいんですが。
はい、そうですね、塩分を取りすぎると、高血圧になってしまって、そこから血管がダメージを受けてしまいます、でその結果動脈硬化ということが起こりやすくなって、そこから脳卒中とか、心臓病といったそういう生活習慣病というものの発症リスクが高まるということで、ちょっと減塩、食塩を減らすというところの習慣を身につけていただきたいなと思いまして、今回こちらの減塩習慣ということでタイトルをつけさせていただきました。
いわゆる、血管よく硬くなってとか、それが一つ動脈硬化の一因だったりとか、そういうことなんでしょうが、私はある程度意識して塩気を自分でちょっと取りすぎかなとこういうふうに考えたりするんですが、福井県民全体ではどうなんですか、この塩分の摂取率というんでしょうか、多い方なのか少ない方なのか、健全なのか、そうじゃないのかというところなんですが。
そうですね、福井県民は食塩は言ってしまうと取りすぎているかなと思います。
よく東北の人たちのね、なんかお漬物文化とか多いところなんかは塩分取りすぎて聞くんですが、福井でも多いんですね。
そうですね、日本人の食事摂取基準というものがありまして、そちらでは食塩の摂取目標量が男性は、1日に 7.5 グラム以下、女性は 6.5 グラム以下というふうに定められていますが、福井県民の食塩摂取量、今のところ男性が 10.4 グラム、女性が 8.6 グラム取っているということで、目標量と比べるとだいたい2グラムから3グラムぐらいは取りすぎているという現状があります。
塩のね、粒で 2,3 グラムって結構な量ですよね。
そうですね、
私たちの食生活でへしこだったりとかね、美味しいものもあるんですが、やっぱりそういったところはちょっと気をつけなきゃいけないんだなということなんですが、例えば私たちこう味付けで塩味ってあるんですが、実は私たちの身近な食品とかいわゆる調味料、これにも実は塩がしっかり入ってるんだよということ、ちょっとその具体例で教えていただきたいんですが。
はい、そうですね、例えば普段皆さん朝ごはんとかに特によく食べられていると思う食パンですね、食パンには1枚あたりだいたい 0.8 から1グラムぐらい食塩が含まれています。そしてまたその食パンの添えとかおかずでよく使われているハムとかウインナーなんかも1個あたりだいたい 0.4 から 0.5 グラムぐらい食塩が入っておりますので、
実は手元の資料では和食だったら梅干しとかたくあんにも当然塩もね使われているという、私結構目玉焼きにウスターソースかけるの好きなんですけど、結局あれも塩分入ってるんですよね。
塩入ってますね。
今手元こちら 1.5 グラム、醤油でも 2.6 グラムと、やっぱこういうところで実は塩分をこう我々摂取してるってことなんですね。
はい、そうですね、
こういった身近な食品調味料の塩分量というのも、今日は6月号の広報誌にも実は詳しく掲載されてますので、またご一緒にご覧いただければと思います。 さあこの私たちの普段当たり前に食べている食事の中からどうやって減塩をしたらいいのかというところをちょっと今回は坪内さんにヒントをいただきたいんですが、何いきなりね塩を減らすっていうのはちょっと勇気がいりますので、何から私たち取り組めそうでしょうか。
そうですね、あの皆さん減塩って聞くとちょっと薄味でちょっと美味しくない料理を我慢して食べないといけない、うん、なんか辛いなっていう印象があるかなと思うんですけど、
はい、
あのそんなに頑張らなくても大丈夫かなと思います、
う
ん、
例えばですが、
例えば、カップ麺の汁を少しだけでも減らしていただいたりとか、
はい、我慢できるかな、しなきゃいけないんでしょうけど、
は
い、
そうですね、あとはあのサラダにドレッシングをかけられる方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、いつもかけている量よりも1週分減らしていただく、うん、
なるほど、
はい、
私は3週かける場合は2週にする。
あ、そうです、
まあ、1週でも十分なんでしょうけどね。
はい、そうですね。
あ、例えば和食の先ほど漬物って話がいくつか出てますが、これもちょっと食べる量を減らすだけでも変わる。
はい、変わります、
ね、まあ、こういった、ものをね、いろいろとちょっと工夫をしながらっていうことなんですが、例えばあのなんですか、お味噌汁なんかでもね、この具材といいましょうか、こういったものでなんかあとそのお汁をなんか工夫することで減塩にもなるんだよってことを聞いたんですが、
は
い、
あ、そうですね、お味噌汁でいうと、はい、あの具をたくさん入れて汁の量を減らすだけで、はい、あの薄味の汁っていうのを作らなくても、
はい、
あの減塩になります、うんうん、そもそもの飲む量が減るっていうので減塩になるかなと思います。
じゃがいもたっぷりだったりとか、うんうん、ね、あのそういう意味ではこう具だくさんなお味噌汁の方がいいよという、
はい、
ことなんですね、まあ、こういった小さなことちょっとしたもので私たち、減塩というものが、実はできるというヒントを、お話をいただきました、
はい、
でその他にも実は減塩のコツというのがありまして、ちょっとそのあたりもいくつか私たちできることで教えていただきたいんですが、
はいはいはい、例えばあの料理をする際にあのカレー粉とか、
はい、
あのバジルといったそういうちょっと香辛料を使っていただいたりとか、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
あとはあのレモンとか柚子、あのさっぱりした柑橘類とか、
はい、
あと酢 の, あの酸味を活用していただくだけでも、
はい、
あの味にアクセントができて減塩につながるかなと思います、
うんうん、はい、あとはよく減塩のこう意識した調味料、そういったものを取り入れるといいでしょうということなんですが、
はい、
今あのレモンや柑橘系をって話だったんですが、柑橘系がたっぷり入ったよくあの市販のポン酢なんてのもありますけど、うん、あれはどうなんでしょうか。
ポン酢は塩分が入っているので気をつけていただきたいですね、
は
い、
なるほど、まあ、そういう意味ではできれば手作りでね、うん、ちょっと減塩を意識したポン酢を作るのもまた一つの方法かもしれませんね。
そうですね、
まあ、こういった、小さな一つ一つの、もの、例えばドレッシングもかけて食べるんじゃなくてあえることで量を減らしたりとか、または醤油をかけるよりもつけるという意識、まあ、こういった一つ一つの、まあ、考え方でいくらでも減塩というものは取り組めるんだということなんですね、
はいは
い、これいざ減塩をしましょう、まあ、多少ちょっと最初慣れるまで時間かかると思うんですが、
はい、
これを継続するにはある程度どれぐらいのこう味覚が私たち変わるまでどれぐらいの期間が必要になるんでしょうか。
そうですね、だいたい味覚が変わるまでは2週間と言われているので、
はい、
今濃い味付けに慣れてしまっている方でも、
うん、
薄い味付けっていうのを、
はい、
約2週間ほど頑張っていただければ、
うん、
薄い味付けでも美味しく食べられるようになるんじゃないかなと思います。なるほど、
ということはこれは一人で頑張るぞというよりも例えば職場でもいいんですがお家だったらやっぱ家族でみんなで一緒に取り組むっていうことが一つこれ長続きのキーワードかもしれませんね。
そうですね、
例えばその家族いわゆるお母さんの作るお味噌汁が、具沢山のちょっと、汁物をちょっと減らすとか、うん、それは家族みんなで共有すればみんなで減塩、
はい、
やっぱそれはあのみんなの意識でみんなで協力し合うまたはみんなでちょっと減塩というものをあえて意識したもので今日この2週間1回メニューでトライしてみようとか、
はい、
やっぱそういうこうみんなで支え合うことも大事ですね。
そうですね、
さてこの家族で支えながらということで、塩分を少しでも減らすという、まあ、こういった実はあの坪井さんお話しいただいている減塩習慣を取り組むということはやっぱりその最終的には お医者さんにかかると言いましょうか、そういったお家に負担になる医療費もそういう意味では抑制につながるかもしれないしという、あらゆるその健康になるということはそういったところにつながるということなんでしょうね。
はい、そうですね、
うん、さて、この、特にですね、高齢者、おじいちゃんおばあちゃんとか、子供さんのいる家庭というのはお互いに気をつけましょうということなんですが、そのあたりというのは特に何がこう注意が必要になってくるんですか。
はい、そうですね、高齢者の方ですと年齢をこう重ねるごとに、
はい、
下にある味覚のセンサーである味蕾というものの数が徐々に減っていってしまいます、
はい、
その結果味を感じにくくなって濃い味付けを好みやすくなってしまうというところで、
はい、
味付けが濃くなりすぎないように気をつけていただく必要があるかなと思います、
うん、高齢者の場合はということで、また子どもさんというのはどうなんでしょうか。
はい、お子様の場合ですと味覚がこう育っていくのは幼少期になります、
はい、うん、
そのためこのぐらいの時期、幼少期に濃い味付けに慣れてしまうと、
はい、
それから薄味を食べるってなると、うん、その薄い味付けが物足りなく感じてしまって、
はい、
その後も濃い味付けのものを好んで食べてしまうようになります。
ちょっとなんとなく我が家が味が濃い一家だというのは分かりました。母もそのまたおばあちゃんも、うん、みんなその味を受け継いちゃってるっていうのも大切な味ではあるんですが、そこなんですよね。
うん、そうですね。
ですからどこかでちょっとこう減塩習慣というものを取り入れた、家族の味というものを作ることで、これから子どもたち、そしてそのまた次の子どもたちと、健康な食事、減塩を意識した食事に変わっていけるという、
はい、
ことだそうでございます。さて、いろんなこの減塩習慣できそうなことから、そしてまた、何がこう大事なのか、またその減塩のコツなどについて伺ってきたんですが、改めて最後になるんですが、これから汗ばむ陽気、暑くなってまいります。最近スーパーでもそうですし、まあ、ちょっとこうなんですか、塩分補給を意識した飴ちゃんだったりタブレット、あと飲み物なんかも結構見るようになりました。これに対する塩分補給っていうのはどうなんですか。
はい、そうですね、
やっぱこうね、意識して取りましょうなんて、場合によってはありますよね、スポーツのシーンなんかでも、
うん、そうですね、皆さん夏になると意識的にそういうスポーツドリンクであったりとか、
はい、
塩分タブレットを、
うん、
積極的に取られる方いらっしゃるかなと思うんですけれども、
はい、
基本的には、うん、普段の日常生活の中では、
はい、
特にそういうスポーツドリンクとか、
うん、
塩分タブレットっていうのを取る必要はないかなと思います。
というのは、
はい、日常生活でかく汗による、
はい、
減る塩分っていうのは、
うん、
普段のお食事でしっかり補うことができているかなと思います。
先ほどの調味料なんかにもいろんなものに塩分が含まれているので、何かしら私たちは、塩分を取っているということなんですね、
はいはい、
ですからそういう意味では意識的にその取るということは過剰に取っているという、うん、そのあたりは注意しなきゃいけませんね。
そうですね、
うん、まあ、確かに炎天下の中でしっかり汗かいてもうね、いっぱいスポーツしましたというような方たちはちょっと一時、まあ、そういう塩分補給というのは必要かもしれませんが、ある程度は私たちの日頃の食生活の中で、例えばそうめん食べながらのつけ麺のつけるお出汁にも塩分もしっかりついてたりと、
はい、
家庭である程度塩分補給はできているんだと、
はい、
ちょっとそのあたりはね、気をつけなきゃいけないところですよね、
うんうん、そうですね、
はい、まあ、改めて坪内さんから、今日こうラジオを聴いの皆さんにですね、何か改めて呼びかけたいこと、なんかみんなでこう取り組みましょうと呼びかけでもいいんですが、何か一言もらえたら嬉しいんですか。
はい、ご家族揃ってこれならできるっていうところから、減塩習慣始めていただきたいなと思います。みんなで頑張っていきましょう、
は
い、
頑張ります。私にも自分にも言い聞かせながら、今回は、6月は食育月間、その中でもみんなで取り組む減塩習慣といたしまして、6月の広報誌にも掲載されてますので、また皆さんでご覧いただきながら、ちょっと意識する、そんな月間にしていただきたいなと思います。今日は健康増進課から管理栄養士の坪内さんにお話をいただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りしました。